こんにちは、ハルトです。ナイナーアトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる AI ノート9割が知らない稼ぎ方、労働を資産に変える唯一の方法は、ノート収益化研究所による生成 AI とコンテンツ販売を組み合わせた副業・個人ビジネスの入門書である。Amazon 掲載情報及び紹介記事から確認できる中心テーマは、会社員などが時間を直接売る労働集約型の収入だけに依存せず、ノート上で販売できる記事やノウハウを制作し、継続的に価値を届ける資産構築型の収益モデルへ視点を移すことにある。扱うのは AI そのものの技術解説ではなく、 AI をアイデア出し、調査、構成、文章作成の補助に用いながら、有料コンテンツを形にする考え方である。漫画形式を取る点も特徴で、 AI や販売動線に不慣れな読者が複雑な専門用語だけで立ち止まらずに全体像をつかむことを目的としている。もっとも AI の利用が収益を保証するわけではない。本書の意義は制作効率と販売可能な情報価値をどう結びつけるかという実践の出発点を示す点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に時間販売から。再利用販売できるコンテンツ資産へ視点を移す本書の核は、働いた時間に対してのみ報酬を受け取る仕事と一度作成したコンテンツが繰り返し読まれ購入されうる仕組みとの違いにある。紹介情報ではライティング、アルバイト、背取りのように自分が動き続けなければ収入が止まりやすい形態と対比し、記事やノウハウを販売可能な資産として捉える考え方が示されている。ただし公開した記事が自動的に資産になるわけではない。読者にとって解決価値があり、対象が明確で購入後に得られる内容が伝わることが前提となる。したがって資産化とは不労所得を安易に約束する言葉ではなく、過去の制作物を将来の顧客にも役立てられるよう設計することを指す。本書の実用的な視点は、作業量を増やす副業の発想から自分の知識、経験、手順を整理し、再現可能な商品として残す発想への転換にある。読者はまず自分が提供できる具体的な問題解決を棚卸し、それを単発の発信で終わらせず、読まれ続けるコンテンツに整える必要性を理解できる。次に、AI を代行者ではなく、企画調査構成を早める制作補助として使う。本書で扱われる AI ノートの要点は、AI に任せれば誰でも質の高い有料記事を量産できる。という単純な図式ではない。紹介されている範囲では、AI は記事作成、アイデア出し、リサーチ、構成作成などの工程を高速化するための手段として位置づけられている。この位置づけは重要である。コンテンツ販売で問われるのは、文章の量よりも誰のどの課題を扱うのか、情報をどう選別するのか、読者が実行できる形にどう並べるのかだからである。AI はテーマ候補の発散、見出し案の比較、説明の叩き台作成には役立つ一方、出力の正確性、独自性、読者への適合性を自動的に保証しない。とりわけ有料コンテンツでは、誤情報や一般論の寄せ集めは信頼を損ねる。本書のテーマを実践するなら、AI で初稿までの時間を短縮しつつ、最終的には書き手が経験に基づく判断、事実確認、具体化を担うという分業が不可欠になる。効率化によって空いた時間を読者理解や品質確認に配分することが、資産として長く読まれる記事につながる。さらに、ノートで売る対象を文章ではなく、読者の課題を解く情報商品として設計する。ノートは文章を公開できる場であると同時に、ノウハウ記事や電子書籍、ビジネス情報などを有料で提供できるプラットフォームでもある。本書はこの性質を踏まえ、単に書くことではなく、経験や知識を販売可能なコンテンツへ変換する方向を扱う。ここで重要なのは、販売するのが文字数や AI 生成分そのものではなく、読者の時間迷い、失敗を減らすために整理された情報だという点である。例えば、広すぎるテーマを掲げるより、特定の状況にいる読者が知りたい手順、判断基準、注意点を明確にする方が、商品の輪郭は伝わりやすい。紹介情報にある売れるテーマ、有料記事の作り方、売れるタイトルといった論点も、この設計に関わる。テーマは需要と自分の扱える知識の交点で選び、タイトルは誇張ではなく対象読者と得られる内容を明示し、本文では無料部分と有料部分の役割を意識する必要がある。本書を読む際は、収益化の技巧だけを探すよりも、自分の経験をどの読者のどの課題に対応させるかという商品設計の問題として捉えると、内容を実務に移しやすい。そして漫画形式で副業初心者が収益化の全体工程を把握しやすくする。本書の差別化要素は、 AI 活用やノート収益化という実務的な題材を漫画形式で説明する点にある。生成 AI、 コンテンツ販売、販売動線といった言葉は、初学者にはそれぞれ別の難題に見えやすい。漫画による説明は、抽象的な概念を会話や場面の流れに置くことで、何から考え、 どの順序で取り組むのかという全体像をつかみやすくする可能性がある。特に副業を始めたいがテーマ選定、執筆販売のどこで手をつけるべきかわからない読者にとって、まず行動単位を小さく理解できることには意味がある。一方で読みやすさは内容の検証を省いて良い理由にはならない。 AI を使った制作では出典確認、プラットフォーム規約への適合、著作権や個人情報への配慮が必要であり、漫画で得た概要をそのまま万能な手順として扱うべきではない。本書の形式は専門的な運用書の代替というより、収益化の構造を理解し、次に何を学び試すかを整理する入り口として評価するのが妥当である。理解の負荷を下げながらも、実践時には読者自身が品質と責任を担うことを意識したい。最後に、持続的な収益化には制作自動化より信頼検証改善の循環が必要になる。 AI によって制作速度を上げられることと持続的な売り上げを得られることは同義ではない。本書の掲げる労働を資産に変えるという目的を現実的に考えるなら、記事を公開するまでの効率だけでなく、公開後に読者の信頼を維持し内容を更新していく工程が重要になる。 AI で似通った一般論を大量に出すだけでは無料情報との差別化が難しく、購入者が対価を払う理由も弱くなる。そこで価値の中心になるのは書き手が持つ具体的な経験、対象領域の理解、情報の選別、読者が実行しやすい順序への編集である。タイトルや訴求が実際の内容を上回れば、短期的に注目されても信頼を失うため、販売ページと本文の整合性も欠かせない。 AI はこうした改善のための補助にも使える。読者が抱きそうな疑問を洗い出す、構成の抜けを点検する、説明を平易にするといった用途である。本書のテーマを健全に適用するなら、 AI を自動収益装置としてではなく、検証済みの知識をより早く、より読みやすく届けるための補助線として扱うことが重要である。結論として、本書は生成 AI を使った副業に関心があるものの、単なるツール紹介ではなく、ノートでのコンテンツ販売をどのような収益構造として考えるべきかを知りたい人に向く。とりわけ会社員として働きながら自分の経験や知識を整理して副収入の可能性を検討したい人、文章販売に興味はあるがテーマ設定から公開までの流れをつかめていない人にとって、漫画形式は取り組みの心理的な障壁を下げるだろう。得られる実践的な利点は、 AI を用いる目的を早く書くことだけに限定、コンテンツを繰り返し届けられる資産として設計する視点を持てる点にある。一方で収益の再現性は、扱うテーマの需要、内容の独自性、正確性、読者との信頼関係に左右されるため、AI 生成文の公開だけで成果を期待する読者には不十分である。同種の AI 副業本と比べた際の特徴は、プロンプト集やツール比較を主軸にするのではなく、労働型から資産構築型へという収益モデルの転換を前面に置き、しかも初心者向けに漫画で説明していることにある。 AI を万能視せず、自分の知識を読者価値へ変える最初の設計図として読むのが適切である。ご支援いただける場合は、ノート収益化研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。